説教大しくあれ、志戸元牧師。
今朝の説教の結論は、旧約聖書の吉明一章九節、私は強く大しくあれと命じたではないか、うろたえてはならない、おののいてはならない、あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる。神はこの言葉を誰に語ったのか。モーセに40年間仕えてきたヨシアに語られた。神はどのような時にこの言葉を語ったのか。これがヨシア記第一章一節に書いてある。主のしもべモーセの死後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシアに言われた。私のしもべモーセは死んだ。あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。ヨシアは指導者モーセを失った。モーセは死んだ。この事実、この人生の危機の中にあるヨシアに対して神は語った。あの出エジプトの偉業を成し遂げたモーセ、モーセが死んだ。従者ヨシアは戸惑い、うろたえ、このうろたえっていうのはどうしてよいかわからないということであります。慌てる様を指すと、そういうふうに辞書にあります。不安に怯えている、震えているヨシア、この暗さの中にあるヨシアに神は語った。歴史は新しい時を迎えていた。私たちもこの新しい年を迎えて、むしろ希望よりも不安の方が多いのではないかと思うのです。どうしていいかわからない、迷い、事柄を決められない不安、むしろそのトンネルをどのように抜け出そうかと思案している、それが我々ではないのか。聖書は暗さを否定していない。人間がそのようなことをこの1月1日に考える、そんなことは考えなくてもいいとは言っていないのであります。それが我々の現実だ。迷いと混沌、その闇から暗さから、しかしそこから事柄は始まる。聖書の中に、創世記に、神の創造の物語が書いてある。そして1日目はこうだった、2日目はこうだったと書いてある。その中に皆さんもご承知の通り、聖書はこうして夕べがあり朝があったと書いてある。夕べがありということが先に来てるんですね。そしてユダヤの暦でこの一日の数え方というのは、 夕方から始まり、日没から始まって朝を迎えるという、そういう時の捉え方をしている。それが夕べがあり朝があったという言葉が6日間繰り返されている。光の創造があった、天と地の創造があった、そして1日目はこうだった、2日目はこうだったと書いてある。いずれも夕べがあり朝があったと書いてある。私は最近イスラエル、今のイスラエルで生活してきた方の、まあ、エッセイっていうか、そういうのを読む機会があった。ユダヤ人たちは夜は、まあ、日没になって、まあ、一日が始まってるわけです、彼にとって。何をしてるか、もう 夜がもう忙しいっていうんですね。活気があるっていうんです。買い物をしたり、新聞を買ったり、いろんな食事の買い出しをしたり、忙しく賑やかに活発に活動しているということを、その現地に住む経験をなさった方が書いて、ははこれどういうことなんだろうか。朝のためにすでに夜から実は一日が始まっていくという捉え方をしている。これが聖書の一日の始まりである。夜から始まっているっていうんですね。ヨシアは民族の指導者モーセを失った、悲しみの中にあった、戸惑いの中にあった、不安の中にあった。しかし神はこの夜の中にいるんだ。神は光あれと命じた。すると光があった。夜の中に光があれと神は命じられた。この時、この夜の時はただ嘆いてる時じゃないんだ。悲しみに沈んでいる時ではないんだ。実はここから新しい始まりがあるんだと聖書は言っている。詩篇126編には次のような言葉がある。涙とともに種をまく人は喜びの歌とともに刈り入れる。種の袋を背負い泣きながら出て行った人は束ねた穂を背負い喜びの歌を歌いながら帰ってくる。そうある。聖書は涙を流すことを否定していない。困惑の中にある、混沌の中にある、迷いの中にある、そのことを否定していない。むしろそこから、そこでこそ神の言葉を聞くことによって事柄は始まっていくんだと聖書は語っている。そこにとどまっていてはいけない。涙とともに種をまけと言ってるんですよ。涙をそっちに置いてではないんですよ。涙を流しながら、そのような悲しみの中で泣きながら種の袋を背負えと言ってるんですよ。これが夜の間に事柄が始まるということを意味しています。それが聖書です。 どうしてそれが可能なのか。ことを起こすのは神である。この夜の時にこそ神の言葉を聞け。それが神がヨシュアに対して命じられた言葉だった。お前は泣いてるだろう。この時にこそ神の言葉を聞け。神はヨシュアに命じた。二節。今あなたはこの民すべてと共に立ってヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている土地に行きなさい。ここに民すべてと共に立ってとあります。立ってとあります。座り込んでいたヨシア、うずくまっていたヨシア、あなたは座って考え込んでばかりいないで神の言葉を聞けと言ってるんですよ。迷いの時にある時に私たちは考え込んでいます。不安を自分の身に思ってます。自分の心を占領してます。みんなうずくまってます。下を向いてます。しかしその時にこそ考え込んでばかりいないで神の言葉を聞けと言うんであります。なぜならことを起こされるのは神だと言うんです。自分の心の泥沼の中から新しいものは出てこない。あなたはそれを、神がことを起こされるということを受け入れよう。受け入れるというのは人間の決断です。神の言葉を聞く。皆さんも今日は1月1日なのに礼拝に来た。一つの決断がなければ来れないでしょう。皆さんも意を決して心に決めて教会に来た。まさに神の言葉を受け入れようとしているんだと思うんであります。神の言葉を聞こうとしていると思うんであります。決断というこの言葉、素晴らしい言葉じゃないかと思います。決断の決、心を決めるということですよね。決裁とか判決とか決めるということです。心を決めるんです。どっちに行くんだかわからない、心が決まってない、神に心を向けるということを決めなさい。断はどうでしょうか。これは刀や斧で断ち切るという言葉ですよね。切り離す。迷ってる自分、古い関係の中に生きている自分、その内面的ないろんな問題、その関係を、古さを切り捨てよう。切り捨てる。決定する。決断する。そういう心の在り方、それが決断という意味であります。心が決められないから我々は迷ってんじゃないでしょうか。古い肉の心を切り捨てて、過去にとらわれている自分を切り捨てて、断ち切って、投げ捨てて、神の新しさ、神の意思、神の言葉を聞いていく、そこに心を決めよう。これが信仰ですよ。新しいという文字も素晴らしい文字じゃないですか。 日本語の漢字、立っている木を左側の方の作りですか、立っている木を斧で切るということじゃないですか。その時に新しい断面が出てくるという文字を表してますよね。今までのままでは新しくなれないんですよ。古い今立っている自分の過去を切り捨てる、切っていく、その時新しい部分が現れてくる、それがこの真という字の意味でありますよ。聖書ではそれを、それは神の言葉を受け入れるということだと聖書は言っている。新しさとはそういう新しさなんだと言っている。まあ、いろんな新しさがあるかもしれません、我々の世界に。家を新しくする、畳を新しくする、いろんなものを新しくすることがあるかもしれません。しかし聖書は神の言葉を受け入れていくということ、そこにこそ神による新しさがあるんだ、それが私たちにとって神の決断、神の意思、神の御心を受け入れていくということ、そこに始まるんだ、そこから始まるんだ。いや、そう言っても俺は頭が悪いからな、俺はそう言っても病気だからな、いろんな理由がある、挙げられる。しかし古いそういう状態を切り捨てなきゃならない。そこにこそ新しいものが現れてくると聖書は言っている。まさにこれは人格的な出来事。聖書はそのように人間に決断を迫っているわけであります。ヨシアは神の言葉を聞いた。これが2節。今あなたは民と共に立ってヨルダン川を渡れと命じられた。新しくあなたの足でヨルダン川を渡れ。そのために立って出発せよと命じられている。この決断ができない人は、この心を決められない人は新しくなることができないんであります。何でもそうじゃないですか。これを買おうと決断して買いに行くんじゃないですか。これ大げさな表現ですけど、これを食べようと思うから店に入るんじゃないですか。これをやろうと思うからそのことができていくんじゃないですか。そのように私たちの心がそのように決心しなければ新しくなることはできない。ヨシアも同じだった。立て、あなたはあなたの足でヨルダン川を渡れと命じられた。黒人霊歌、黒人の賛美歌、ニグロスピリチュアルっていうのがあります。この第二編賛美歌にもあるんですけど、175番に深い川を越えてというのがあります。ディープリバー、深い川、その歌詞にこんなことが書いてあるんですね。深い川を越えてさあ行こうよ、懐かしい心のふるさと指して、私の本当のふるさと、安心できる場所、私のホームはあなたの立っている今ヨルダン川を渡ろうとしている その目の前のヨルダン川を越えた向こうにあるんだ。その心のふるさとを目指して深い川を渡っていこうよと訳されている。誰でも越えねばならない深い川がある、ヨルダン川がある。みんな違うかも、違う。しかしみんな今川の前に立ってるんですよ。あなたの足でヨルダン川を渡れと言われている。お母さんに代わってもらうことできますか？できないんですよ。そんなことは代わってもらって手術を受けることはできますか？できないんですよ。自分の足で自分自身でその川を渡っていく決心を与えられなければ新しくなっていくことはできないんだよ。困難の前に尻込みしているだけでは新しくなることはできないんであります。その時何が必要なんだ。神の言葉を聞いていくことが必要なんだということです。どのようにして私たちはその目の前の川を渡ることができるか、その勇気を持つことができるか、それは神の言葉を信じきることであります。これが3節。神は続けて言われた。私はあなたたちの足の裏が踏むところをすべてあなたたちに与える。あなたたち自身の足がの裏が踏むところと書いてます。踏まないところは取れないって言うんですよ。あなた自身が自分の足で踏んだところ、その場所の土地を神は与えると言われた。あなたたち自身、もうヨシアが行動しなければ土地はあなた方のものにならない。五節。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいる。あなたを見放すことも見捨てることもない。昼も夜もこの言葉を口ずさみ、その口から話すことなく、その言葉を忠実に守りなさい。そうすればあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。これは今後訳聖書が9節の訳です。人間の知恵ではなくてですね、愚かになってこの神の言葉を信ぜよって言ってるんですよ。人間の知恵が神を信じることを妨げてるんですよ。俺は頭がいい、そんなふうに思ってるからですよ。全く我々は無力になって、ああ本当に自分を新しくしてくれるものは神の言葉しかないんだ、そう心を決めよう。そうすればあなたの道は栄え、あなたは勝利を得るであろう。それが今日の結論なんだ。でもこれは旧約聖書の義明ですよ。でさらに新約聖書はどう言ってるんだ。この神の約束をイエス・キリストにおいて確かなものとなっているということを新約聖書は語っている。これは第2コリント、今日は第4章を読んだ。イエス・キリストは神の約束の宝である。神は私たちすべてにイエス・キリストという宝を与えてくださった。これが実はクリスマスの出来事ですよ。 この宝はしかし今日の聖書第二コリント4章の方にその最初のところで何と書いてあるか。このような宝を私たちは土の器に収めていますと書いています。土の器、土の器は文字通りに読めば土器です。ステンレスとか硬いものでできてんじゃないんです。土器だ。投げれば壊れちゃう、石が当たれば壊れちゃう。人間の心ほど壊れやすいものはないんじゃないですか。心ない言葉によって、その一言二言によって我々の心は壊れてしまう。それが我々の現実じゃないですか。この世のさまざまな力の前に傷つきやすく簡単にひびが入ってしまう、そういう私たちの存在、まさに土の器だ。しかし神はこの土の器の中に決して壊れることのない宝、王なるキリストを入れてくださった。王なるキリストがお生まれになったと我々は先週聞いたんですよ。先週その話をしたんですよ。それがクリスマスじゃないですか。しかしパウロは次のさらにそのことを書いている。それが9節以下に書いている。私たちは四方から苦しめられても、このところを元の言葉で読んでみますと、ここに残念ながら日本語に訳されてないんですけれども、四方から苦しめられても、しかしという言葉があるんですよ。苦しめられても、しかし行き詰まらず。そしてわざわざパウロはもう嫌なほどにこう書いてる。途方に暮れても、しかし失望せず。わざわざここにしかし、しかしという言葉を省略せずに原文では書いてあるんですよ。ここは略してはいけませんよ、我々は読むときに。苦しめられて、しかしられても、しかし行き詰まらず。途方に暮れても、しかし失望せず。虐げられても、しかし見捨てられず。打ち倒されても、しかし滅ぼされない。これが元の言葉の意味ですよ、ニュアンスです。パウロはここで人間がどんなに、パウロ自身が行き詰まり失望し投げ倒され打ち倒された、途方に暮れた、肉体的な弱さを彼は持っていた、心理的な沈み込むことが何度もあった、みんなからいじめられることも何度もあった、船が難船したこともあった、批判や迫害があった、投げ倒された、その経験を書いている。しかしこの宝によって私は行き詰まらず、この宝によって失望せず、この宝によって希望を失わず、神のご支配を信じ見捨てられることなく滅ぼされることはない。これが信仰だってパウロは書いてるんですよ。なぜならこのイエス・キリストの命が私たちを復活の命に満たしてくださるからだ。14節に書いてます。主イエスを復活させた神が イエス・キリストを復活させたということは分かってますよね。読んでますよ、我々は語られてます。しかしそれだけじゃないんですよ。それも確かだし、それは本当に確かなことだ。しかしイエスと共に私たちをも復活させ、そして私たち、あなた方と一緒に御前に、私たちをも復活させ御前に立たせてくださると私たちは知っています。どういう知ってることなんだ。一般的な教科書じゃないんですよ、これは。聖書は知るということは信仰における認識ということなんです。聖書でしかこれを語る、書いていない。どんなに私たちがこの世の知識を積んでもこういう認識には至らないんであります。そういう知識じゃないんですよ。この知ってるというのは信仰において神を礼拝する者たちに与えられる認識であります。そういう知識であります。そういうことにおいて神を知ることであります。私たちイエス・キリストを、主イエスを復活させた神は、私たちをも、絶望の中にある私たち、虐げられた私たち、打ち倒された私たちをも復活させると言ってるんですよ。そんなことがあるの？あるんだ。単なる肉体的なことだけではありません。まず私たちの精神が復活させられていかなければ、私たちの心が弱ってるんじゃないですか。もう私たちの心が立ち上がることができないんじゃないですか。神はまず私たちの心に働きかけ、その泣いた心を復活させる。復活とは何ですか？新しい命に満たすことじゃないですか。命がなくなってしまったんですよ、我々は。この世のさまざまな出来事の中で理由はいろいろあるでしょう。心ない言葉、暴力の言葉、実際の暴力、いろんな破綻、そして最後に私たちの心まで破綻してしまった現実、そういう私たちを神はイエス・キリストと共に復活させてくださる。新しい命を私たちに注いでくださる。これを信じること、これにした、イエス・キリストに従うこと、これが信仰です。イエス・キリストの命に生かされ、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストを愛するものとなっていく存在、それが信仰者、洗礼を受けるっていうことは、そういうふうなものになっていくということを決心するということです。モーセを導き、ヨシアに語りかけた神は、今3000年前のモーセに語ってんじゃないんですよ。我々に語ってんですよ。今神は私たちのためにイエス・キリストによって神を信じる道を示してくださった。誰の目にも否定することのできないような仕方で、神はこの世界にイエス・キリストをお与えくださった。俺は神様なんか信じない、そんなの知らんよ、分かんないよ、そういう私たちのために神は私たちと同じ姿となってくださったイエス・キリストをこの世界に送ってくださった。それが肉となって現れてくださったイエス・キリストですよね。言葉は肉となった、神の言葉は具体的な現れとなって私たちの間に自らを示してくださった。これがイエス・キリストですよ。 イエス・キリストを知らない、聖書を読めば分かる、どういう方か、どういう生涯を送ったのか、それは分かります。読めば分かります。まさにそういう仕方でイエス・キリストの十字架を誰も否定することはできませんよ。あれはなかったもんだ、あれは人間の妄想だ、そうは言えません。事実でした。歴史的な事実でした。それは誰も否定できない、ローマ人もギリシャ人も否定できない事実だった。それをどのように解釈するか、いろいろ意見分かれた。しかし私たちはこのイエス・キリストが私たちの罪を背負い十字架につけられ、そして神はイエス・キリストをよみがえらせた、新しい命によみがえらせてくださった。それだけではない、神はイエス・キリストと共に私たちをもよみがえらせてくださるんだ。実際私たちはこの世の地上の生涯を去って御国に召される時があるでしょう。人間の死があるでしょう。だから私たちはどのような形に姿になるのかまだ分かりません。しかしそれは今イエス・キリストを信じるという仕方で、すでに私たちの魂のうちにそれは新しい命が始まっていくんだ。これが復活ということじゃないですか。そういう恵みをお与えくださった。そして私たちもついにこの地上の体が滅び、そして新しい体が与えられる時が来るでしょう。しかし今私たちはそういう姿ではなくて、今この肉の体を持ってるんじゃないですか。そしてこの人生を、これから何年生きるかわからないけれども、生かされるかわからないけれども、肉の命を持ちながら生きていくんじゃないですか。しかしそういう私たちもまたこの復活のイエス・キリストの恵みに預かっていく、それが与えられたんだ。それが信仰です。まさにそういうふうにして、すべてこれらのことは多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期するようになるためですと、今日一番最後の15節に書いてあります。最後にこの柳原忠夫先生の書いた仲介書の中からこれ引用して持ってきたんですけど、読んでみます。人生の目標、生活態度の着眼点を見えざる国に置く者こそ人生最大の勇者である。患難も迫害も脅かすことはできない。本当に強い人間、しっかりした気力の人間はこのところから生まれる。弱い人間が強者となる秘訣はこのところにしかありえない。復活の信仰こそ現世における最も強き生活力である。パウルはこれを信じたから、地方より患難を受けても窮せず、戦火たつきても望みを失わずして、強く生くるを得た。お祈りします。